デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
こんばんは。
こんばんは。
今日は前回に引き続き、
はい、
歴史の話ということですね。
はい、デザインの起源パート2ということで、はい、前回までは、
はい、
その産業革命からウィリアム・モリスのアーツ&クラフト運動で、はい、その手工業の復興だったりとか、
はい、
あとはその工業製品の生産性とか機能性みたいなところと、
うんうん、
芸術性をどう折り合いつけていくんだろうみたいなところの結構その初期の活動のところまでお話ししましたので、うんうん、はい、ちょっとその後のバウハウスのあたりのことを今日はちょっとお話しできたらなと思ってますと。で、一個訂正なんですけど、
はい、
前回浮世絵の話の時に、
うんうん、
ちょっと色のところで赤富士の色とかあと青の色がって言った時に、うん、ルリアイっていう話をしたんですけど、
うん、
ちょっと調べてみるとベロアイっていう方が正しくて、
ベロアイ、
はい、ベルリンアイの略らしいんですけど、
うん、
はい、ベロアイっていう色が用いられたと、
うん、
はい、日本ではベルリンアイがなまってベロアイと呼ばれた。宇田川博重や葛飾北斎の作品に印象的に用いられたことから、広重ブルー、北斎ブルー、ジャパンブルーなどとも呼ばれるってウィキには書いてあるんですけど、
ほうほうほうほう、
はい、なんかこの色が結構印象的だったっていうお話でした。すいません。
なるほど、よく気づいたね、その違い、間違いに。
あ、なんかその事前にちょっと前回の振り返りがてらデータいただいたじゃないですか、
うんうん、
あ、それを聞きながら本当にこれ正しかったかなと思ってちょっと調べながらだったんですよ。
あ、なるほどね。
はい、その時になんかルリアイじゃないぞと思ってでちょっと調べたらあ、ベロアイだみたいな感じです。
おお、なるほど。
はい、結構ベロアイで調べるとその辺の周りのことは出てくると思うんで、うん、ぜひ興味がある方は検索していただければなと思います。
本当だね、画像検索するといっぱい出てくるね。
出てきますね。
お皿が死ぬほど出てくる。
あ、そうですね、
うん、
ペルシアンブルー。
ああ、なるほどね。
あ、なんかそう、ベルリンで作られた顔料が入ってきたんですよね、日本にも。でそれを使った、うん、輸入されたやつを使ったんで、まあ、当時、うん、江戸でも結構なんていうんですか、新しい顔料だったみたいな話だったと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっとここを深く話すつもりはそんなにないので
オッケーオッケー、顔料の話は結構面白いね、はい、うん、
じゃあ本題に戻りまして、
はい、
そうですね、今日ちょっとお話ししたいのが、あ、まず本日もですね、
うん、
出展元としては、はい、前回と同様美の構成学っていう三井秀喜さんの本を元にお話ししようかなと思うんですけど、
はい、
今回一緒にそれ調べてる中で、うん、NHK カルチャーラジオ芸術その魅力バウハウスシリーズをその三井さんがお話しされてる、うんうん、NHK のラジオがありまして、それを結構聞きました。で、
うんうん、
ラジオを元に話しするというか、もうほとんど引用に近いような形でまとめてご説明するような形になると思うので、より詳しいお話を聞きたい方はぜひそちらのラジオを、はい、掘り起こして聞いていただけると面白いんじゃないかなと思います。
はい、了解です。
はい、で、かなり12シリーズで1シリーズ30分ぐらいな、
うん、
かなり濃い内容になってるので、
長っ。
はい、
今回は1時間ぐらいに収めてもらうって感じで、
あ、その第3話分、はい、4話分ぐらいをちょっとかいつまんで話そうかなっていう感じなので、もちろん全部は話しきれないんですけど、
okay、
ちょっと一応出展はそのような形で進めていきたいなと思います。
わかりました。
で、もう一度さらっと前回のおさらいなんですけど、
うん、
まあ、産業革命で機械のその生産効率がどっと上がるに従っていろんなもの、いろんなものというか大量生産されるようになり、なったのはいいことなんだが、その一方でこう商品が画一的になっちゃったりとか作品が多く混ざってたりとか、 っていうところに対してもう一度手工業の良さみたいなものとか芸術性の良さみたいなものを取り戻そうという活動をしだしたのがウィリアム・モリスのアーツ&クラフト運動、まあ、並びにその周りの運動っていう感じで、まあ、最初はこう機械製品みたいなものを割とこう非難しつつ手工業に戻そうとしてたんですけど、まあ、最終的には割とこう共存するじゃないですけど、うん、手工業にの一部に機械技術を用いるような形で少しずつこう工業製品×芸術性みたいなところを取り入れる、まあ、最初の先駆けとなった運動をウィリアム・モリスがしてきましたというようなお話だったと思います、
うん、はい。
で今日はその先ですね、先でアーツ&クラフト運動からこの先ちょっと、いわゆる芸術性みたいなところとか、あ、というよりは手工業っていうところからちょっとこう脱却するじゃないですけど、
うん、
より機械製品に寄り添ったなんていうんですかね、美意識とか機能性みたいなところを本格的に求めていくというか推し進めていくっていうような流れになっていくっていうお話で、前回もちらっと名前だけは出したんですけど、うんうん、DWB っていうドイツ工作連盟っていうのが1907年に設立されるんですけど、
はい、
そこで本格的に何て言うんですかね、こう機械製品を前提とした、まあ、企画家だったりとかアート性みたいなところを推し進めていくっていうような流れになっていきます、うん、でそれが、建築家のヘルマン・ムテジウスっていう人が、
はい、
芸術家や職人を集めてミュンヘンで結成した団体がドイツ工作連盟というらしいんですけど、
はい、
今までこうアーツ&クラフトとかっていうのは割とイギリスとかが中心だったみたいなお話も確か簡単にしたと思うんですけど、う
ん、はい、
なんでドイツかっていう話もちょっと面白くて、
うんうんうん、
そのイギリスやフランスに比べて工業化がドイツはちょっと遅れていたらしいんですよ。
なるほど。
なので、まあ、そのイギリスでやってる活動と、まあ、差別化するっていうほどじゃないと思うんですけど、
うん、うんうん、
ちょっと違った角度でのなんかアプローチみたいなものを推し進めようみたいな思想もあったらしくて、うんうん、なのでどちらかっていうとそのやっぱり芸術と技術をよりもっと統合させていこうみたいなところを進めることで、うん、こう自国の発展を試みたらしいです、まあ、つまりそのもうウィリアム・モリスはどちらかっていうと最初は機械化反対みたいなそういうことも言ってたんですけど、うん、ドイツはどちらかっていうともう工業化社会は避けられないとして飲み込んで、うん、その工業生産をより前提とした製品の質とか、うん、その規格性の規格の美しさとか、うん、なんかそういうところを進めていったっていうようなところの最初の先駆けとなる団体がドイツ工作連盟らしいです。
なるほど。なんかさ、
はい、
それを聞いてちょっともしかしてその名残って今も残ってるのかなってちょっと思ったんだけど。
ああ、はい、なんか
イギリスとかってやっぱりそういう、
は
い、装飾が豪華な、なんつうの、お城はみんなそうかもしれないけど家具だったりそういう製品が今でも結構多いような気がしてて、うんうん、
はい、
なんか車とかで例えると分かりやすいかもしれないけど、
ああそうですね、車とかは本当例にも出てましたね、
うん、あそうなんだ。ドイツ車とかってやっぱりそういう機械的なところでなんか結構最先端みたいな感じでなってるんだけど、
はい、
まあ、同じ高級車でもイギリスの高級車ってまたちょっと違うというか、
うん、おー、なるほど。
すごくこう美の考え方が微妙に違うなっていう感じはしてて、
うんうん、
なんかそのどっちかというとその手作り感みたいなのは、
はい、
イギリスの車の方が、
うんうんうん、
感覚として強いのかなっていうふうにちょっと今、
なるほど、
ふと思いました。
なるほど。あ、でもまさにそうかもしれないですね。
うん、
なんかこの後話すバウハウスの思想を今につなぐ分かりやすい例としてアウディとかが、
うんうんうん、
なんか紹介されてるような記事もあったりして。
ああ、なるほど。
まあ確かにそのドイツの車とか見るとすごい分かりやすいなっていう気はするんですよね。
そうね、BMW とか、
あ、そうですね、とかもちょっとその特徴的ですよね、
うん、
車の中でも。
そうだね、 イギリスの車って言ったら、
はい、
ロールスロイスとベントレーと、
はいはい、
ジャガーとか、な結構クラシック風のフォルムがまだ結構尊重されてるような車が多いのかなって感じがしていて、
はいはい、まさにな
んかそういう、
う
ん、
そうですね、
ちょっとこうカーブの感じとか、なんていうの、このハンドメイド感、昔のあの椅子とか、うん、高級な椅子とかの形に似てるなっていうふうに思って、
うん、
一方でドイツの車とかは割と直線とか多かったり、
うん、
すごいミニマルな思想なんだなっていうふうに思って、う
んはい、確かに当時からするとより未来的だったのかもしれないですよね。なんかそう、そこら辺の話も、まあ、後ほど流れでうまくできるかどうかわからないんですけど、うんうん、なんかそのそれまでの芸術とこう新しいこのデザインっていうところの芸術性とで何が変わってきたかっていう話の一つに、
うん、
なんかそれまでのいわゆる芸術とかアートって、うん、その手工業とかっていうだけじゃなくて割と様式を、
はい、
なんていうんですか、伝承するとか継承するとか、うん、様式に習うみたいなことが重要視されてたみたいな背景があるらしくて、
なるほどなるほど、様式美、
はい、あ、そうです、いわゆる様式美ですね、なんていうんですかね、なんとか調とかあるじゃないですか、ゴシックとか、例えば、
うんうんうん、
ロマネスクとか、なんかそういう様式を、うん、に習いつつ、なんていうんですか、ちょっとこうアート性というかこう独自性というか、なんかそういうのを発揮していくけど、うんうん、何々様式みたいなところからはずれない ようにするみたいなところがすごい大事だったりしてたらしいんですよね、
はい、なるほどね、うんうんうん、
はい、なので、当時の絵画のアカデミーとかも、アカデミーっていうのは何て言うんですかね、協会、
うん、
絵画協会みたいのが、まあ、各国あるんですけど、なんかそういうところでもやっぱりちゃんと伝統的な手法に習った絵を描けてるかとか、はい、なんかそういうことでアカデミーとの中での地位が高い人低い人みたいなのも結構変わってきたりして、
うん、
でそういうのから離脱するとやっぱこう異端として扱われたりするんですよね、うんうん、で考えてもやっぱりこう先人を習いながらそれをちょっとずつ消化させていく、いいものにしていくみたいなところにすごい価値があったし、それこそが大事だったような感じがするんですけど、そのいわゆる様式を引き継ぐみたいなところの概念が結構このくらいの時代というか、そのアーツ&クラフツ以降の DWB とかデザインっていうところから結構違う考え方が出てきたよ、様式っていうことじゃなくてどちらかというと普遍性とか、
うん、
なんかそういうもうちょっと客観的な捉え方をすべきだっていう流れになってきてるよみたいなことも述べられていて、
はい、
でそのきっかけの一つにジャポニスムがすごく影響してるっていう話らしいんですよね。
へえ、はい、なるほど、
はい、これも結構その話に傾いてきちゃったんで、このまま話しますけど
だいぶすっ飛ばしたかな。
そうですねいやもう行きましょう、突っ走ります、ま
あ、OK OK、
はい、
あ、後で遡ればいいよね、また。
あ、そうですね、はい、うん、で、
うん、
なんでそのジャポニスムかっていうと、
うん、
まあ、ジャポニスムの中でも特に日本の芸術のその流派であるリンパの美みたいなところがすごく影響を与えたと言って、でかい、言われていて、
リンパ
で、ま、リンパですね、聞いたことありません、
リンパ腺しか知らないんですけど
本当ですか、うん、あ、じゃあぜひちょっとググっていただくと、
これ有名、ま、常識、
聞いたことある人は多いんじゃないですかね、中学校の歴史の授業とかでやることが多いので、なんか漠然と知ってるよみたいな人は多いと思うんですけど、あれ、まあなんかリンパだけにもちろんこだわった話じゃないんですけど、
うんうん、
なんかリンパは結構デザイン的だっていうような話をされるんですよね、その芸術界隈でもリンパってデザイン的みたいなことがよく語られるんですけど、その理由がなんか一応あって、
うん、はい、
でそれが何かっていうと、まあジャポニスムの何がすごいかっていうと、
うん、
非対称、
あ、それは聞いたことあるね、
あ、聞いたことありますよ、ね、うん、非対称のバランスの良さというかの美術性みたいなものを、
うん、
まあ、発明したじゃないですけど、それがヨーロッパとはもう全く違う考え方だっていうところがなんか一つ大きい軸としてありまして、うん、
ヨーロッパは左右対称がいいってこと、
あ、そうですね、 対象って言っても結構いろんな対象があって、線対称、あと点対称、あと回転の対象とか。
回転の対象か。
うん、はい。あの、まあ、回転させたら同じ場所来るとか。
なん
か
ああ、なるほどね、
うん。はい。いろんな対象があるんですけど、そういう、まあ、いわゆるシンメトリーですね。
うんうん。
に置くっていう構図が基本となってるらしいんですね。
はいはいはい。
で、そう、西洋美学、美術では、モチーフを、まあ、画面の中央に置いたりとか、そういうシンメトリーにする。うんっていうのがすごく大事らしくて、でそれも結構歴史的なやっぱり理由が、うん、心理的な理由があるって三井さんおっしゃっていて、
うん、
で、まあヨーロッパってやっぱ陸続きなんで常に不安定だったと、
はい、
情勢として、だから、うんうんうん、まあいわゆる安寧みたいなものをずっと求め続けたできてる民族だみたいなことを言っていて、うん、だからまあキリスト教みたいなものもよりこう身近に感じるというか、普及しやすいし、
はい、
でそのキリスト教社会では、まあ、例えば教会とかもほぼ全てシンメトリーな構造になってるらしいんですよね。
思い描ける教会はそんな感じだね、
はい、あ、はい、そうで、なんか三井さんがそれをめちゃめちゃサンプル取って研究した結果、うん、ただの一つとしてうん、アシンメトリーなものは存在しなかったらしいんですよ
。へぇ
っていうぐらい、もう
徹底してるね。
あ、はい、すべてがシンメトリーみたいな。
気持ち悪いんだろうね、はい、アシンメトリーが。
あ、そうでしょうね。はい。で、なんか、海外の、なんかアメリカかな、15年とか20年前ぐらいに、その三井さんが講義したことがあるらしいんですけど、うん、その時に、もうなんか似たような課題を出した時も、うん、ほとんどの人が、シンメトリーにこう絵を描いたりするらしくて、
うん、
今の現代の学生とかでさえも、
あのさ、はい、また車の話挟むけどさ、
あ、はいはい、
あの日産のキューブっていう
のがあ
って、
あ、はい、
あのそれ後ろのドアが半分、
うんうんうん、
左側だけ横のドアにつながってるんだけど、
うんうん、ね、はいはい、横開きみたいなやつですよね。
そう、
はい、
でそれをこの間アメリカ人のうちのボーカルが来た時にそれを見て、
はい、
なんじゃこの車はってすげえ衝撃を受けてて、なんてバランスが崩れてる車なんだみたいな。
ああ、なるほど、あ、やっぱそうなんですね、
うん、そんなに言うみたいな
あ、でもなんか本当そんなになんだなっていうことを僕このラジオ聞いて思ったんですよ、うん、
ああ、なるほど、
はい、そのくらいなんか割と崩れてるっていうことが、なんていうんですかね、こうもうむずがゆくてしょうがない民族らしいんですよね
うんうん、うん、
まあ、もちろんそうじゃない人もたくさん増えてきてると思うんですけど、
うんうん、
で、そうですね、であともう一個はなんか黄金比らしいんですよね。
黄金比ね、うん、
はい、そのシンメトリーと黄金比みたいなものを意識して美っていうものが構成されてるっていうのがヨーロッパの、特徴で、
はい、
あで一方先ほどのその学生の例とかで言うと、うん、その三井さんは筑波大学の今名誉教授とからしいんですけど、うん、
はい、
その筑波大学の学生とかに同じ課題を出すと日本人のほとんどは非対称でものというか、なんかそういうのを構成したりするんですって。
確かにね、
もうなんかシンメトリーで書く人はほとんどいないみたいな、う
ん、確かに確かに、なんかシンメトリーにした途端にやっぱ外国のもの感が出てくるよね。
ああ、
その外国って言ってもその西洋じゃなくて、なんか、なんだろう、中国みたいな。
ああ、はいはいはい。なんとなくわかります。
なんか中国もシンメトリーじゃないかな。
ああ、そうかもしれないですね。うん、ちょっと中国については僕そこまで把握してないですけど。あ、でもあの、お寺とか確かシンメトリーですよね。う
ん、なんかシンメトリーっぽい印象が、
はい、中国の。で、うん、日本はその中国のお寺とかを輸入した、
うん、
飛鳥時代とか当初のお寺っていうのはシンメトリーで作られてるんですけど、
うんうんうん、
その後すぐアシンメトリーに崩すんですよなんか多分ムズムズしたんでしょうね、はい、なんでなんか伊勢神宮とかも、
うんうん、
確かパッと見シンメトリーに作られてるんですけど、
うん、
内側の大事なとこだけ確かアシンメトリーなんですよね。あのなんか遷宮をするじゃないですか、式年で、
うん、
作り変えるというか一定期間みたいな感じのために2つあるんですけど、
うんうん
うん、それの影響とかもあって確かアシンメトリーになってるんですよね、はい、っていうぐらい なんか日本の神社とかも、うん、なんか昔古来はシンメトリーで作られてたようなんですけど、
うん、
今となってはシンメトリーなものっていうのはもうほとんど存在しないみたいな。
すごいね。それ逆にそれはすごいね、はい、日本はほとんど存在しないんだ、シンメトリー
みたいですね。神社とかほとんどシンメトリーじゃないと思いますね。
徹底してるね。
徹底してますよね。
わざわざ
わざ、そうですね、
崩すんだ、
うん、わざわざ崩すみたいですね、
うんうん、
っていうのがなんか結構やっぱあのそのジャポニスムっていうところではすごい大事な考え方らしくて、うん、
はい、
でそのモチーフ何でもいいんですけど、その主体となるようなものと、うん、あとそのなんかサブとなるようなものをこうアシンメトリ非対称の位置に置くっていうのがそのリンパとしてはすごい発明というか大事で、
うん、
でそれを非対称に置くとどうなるかっていうと、うん、その視線の誘導が起きるというか、
はい、
関係性ができるんですよね。 A から B にとか、うん、B から A にとかっていう、そこがすごい動きダイナミックな印象になったり、そうなんかベクトルが生じるっていうところがなんか一つ新しいっていうのと、
うん、
あとそのいびつな配置をすることで余白も生まれるんですよね、
うんうん、センターに余白があったりするってことね、
はい、あ、そうですそうです。変なとこに余白があったりとか、無駄に上の方が空いてたりとか、
うんうん、
でそれを作ることで逆にこうなんか見る側に考えさせるような余白とかを生むっていうところもなんか一つ特徴のようで、うんうん、
はい、なるほど。
なんて言ってたかな、そうなんか西洋美術っていうのは、まあ、もちろんそれだけじゃないと思うんですけど、割とそのドーンとも主題があってこう分かりやすい表現、どちらかっていうと様式とか、そう外見の見た目の表現みたいなところに、
うんうん、
終始しがちなんですけど、あ、そうだ、でそれもヨーロッパの美の根源ってどこにあるかっていうと、
うん、
なんか写実性なんですよね、
うんうんうん、
見た目で見てるものをいかにしてこう平面に落とし込むかっていうところをすごく大事にしてる写実思考なんですけど、ね、はい、うん、日本はすごいデフォルメするじゃないですか、
うん、
見たままに描かないというか、ね、遠近法とかも使わないし、
うん、
視点もおかしいし対象も非対象に置くしみたいな、つまり、うんうん、どちらかというとこう精神性に重きを置かれたみたいな、
うん、
美的感覚っていうのはすごく特徴的なんですよね、
うんうんうんうん、
っていう日本の美術のその特徴みたいなものがそのジャポニスムのその時代に入ってきた時に、
うん、
いわゆる様式美とか写実性とか歴史に習うみたいなことを重要視してた芸術性とはもう全く価値観の違う美的センスみたいなものが飛び込んできた時に、
はい、
結構衝撃を受けたし、なんかそれをもうなんか時の芸術者、うん、アーティストは、
うん、
もうなんか正当化せざるを得なかったというか、美しいと思ってしまったらしいんですよ
思っちゃったんだ、
はい、
ここそれまで、あ、じゃあ美しい非対称を見たことがなかったのかな。
そうですね、多分そう考える人がほとんどいなかったんじゃないですかね。もう文化としてそれを疑う人がほとんどいなかったというか、
なんかすごい時代だね、それはそれで。
そうですね、そうなので、そのもう美の根源みたいなものを見直すきっかけになったらしいんですよね、
うん、うんうんうん、
っていうところからもそのっていう時代性もすごいマッチして、
うん、
DWB とかバウハウスでは、あ、じゃあその日本のなんか崩す良さってなんだろうとか、
うん、
なんかそういう構成する物事を非対称に構成するとどうなる、うん、対称に構成するとどうなるとか、
うん、
そういうレイアウトのこととかっていうのを踏まえた上で、
うん、
その工業製品とか生活用品、生活美術みたいなところとどう融合していくかっていうのを考えたっていうところも結構大事なポイントらしいんですよね、
うんうんうん、
話を戻しますけど、
はい、
っていう、その前にどこまで話したかっていうとそうで、工業化社会を 避けられないものとして受け止めて、工場生産を前提とした小物を作ろうっていう最初がそのドイツ工作連盟で、
なるほど、
でそれ以前のアーツ&クラフト、クラフツみたいなものと比較して対になるような言い方として、うん、アーツ&インダストリーっていう目標を掲げたらしいんですね、
はい、なるほどなるほど。
なので、まあ、繰り返しになりますけど、モリスは工業化を、まあ、あくまでも手工業にこう部分的に取り入れたりとかっていうようなイメージ、うん、晩年でさえなんかそんなイメージなんですけど、
はい、
DWD はもう工業化を前提とするようなイメージですね。
なるほど、
はい、工業化の上に芸術性を乗せていくみたいな、
はい、
なので、まあ、いわゆる工場によるこう生産システムを前提とした、どちらかというとその工業の生産システムを良くする改善案とか、
うんうんうん、
とか、じゃあそれを考えられるデザイナーを育成しようとか、
うん、
なんかそういうことを最初はこう思想として掲げて、まあ、そのための一つというかそのための一部として規格化だったりとか標準化だったりとか、うんうん、あとまあ品質を良くしようとか、あと普通にコストや納期改善しようとか、生産性を上げようとか、はい、なんかそういうのも含めた工業化でによる工業製品の質を高めていこうみたいな活動をしていったっていうのがこの DWB です。
なるほど。具体的になんかさ、その DWB が、
はい、
そうなんだろう、いや、そういうのを掲げたのはいいんだけど、
はい、
なんか作ったものとかあるの？
有名な方がピーター・ベーレンスさんっていう人がいるらしくて、
うん、
ペーター・ベーレンスでも出てきますね。
ペーター・ベーレンス、
はい、この人がなんか家電のデザインをしたらしいんですよね。もうちゃんと見てないんですけど、まあ、家電以外でも結構いろんなものを、夜間とかデザインしてますね。
夜間か、あ、
はい、
前にバーハウスのドキュメンタリー見た時に出てきたやつかな。
すごい見覚えあります。でも、
うん、
でこの方がすごい工業製品、当時にしてはっていうことだと思うんですけど、工業製品なんだけどデザインも優れてるっていうようなものを次々と世に出したらしいですね、うん、
なるほどなるほど、
はい、でこのちょっと話戻るんですけど、 DWD 自体は、うん、もう結構国を挙げての政策なんですよ。
ああそうなんだ、
はい、それも、ね、あの先ほどの工業化が遅れてたっていうところとしてのドイツの取り組みとして結構面白くて、うん、なのでなんて言うんですかね、あ、ただなんかこの企画に統一しましょうとかっていうような、
うん、
すごいなんていうんですかね、制約的なことをゴリゴリ進めてったっていうわけでもなく、
うんうん、
それよりはどちらかっていうとなんか似た同じような思想のもとに集まって、なんかそれを目的に活動したみたいな団体で、なんか例えば何ですかね、
でも国が支援してんの？
あ、国はそうですね、国は支援はしてるんですけど、
うん、
ただまあこうしなきゃいけないみたいな感じではなかったみたいなんですけど、ただまあドイツのほとんどの建築家とかに多大な影響を与えたらしいです、
うん、なんか韓国がさ今、
ああ
音楽ミュージシャンとかに
はい、はい、
補助金というかなんかわかんないけど、
はい、
お金を、この予算を設けてるじゃん、
うんうんうん、
そういう感じなのかね。
あ、でもそうかもしれないですね、なんか
イメージ的には、
はい、国の、まあ、政策に近い、でもそうそうですね、政策に近かったとは思いますけどね。
なるほどね。
あとまあ軍事的な云々とかも多分絡んできてそうですし、
ああなるほどなるほど、
はい、まあ、あとまあいわゆる経済政策的な話もあるでしょうし、
うんうんうん、
はい、あ、そうだからそういう意味で言うとドイツって結構ビールとかも面白いんですよね。
へえ。
ビールの法律も結構厳しかったりして。
そうなんだ、
はい、ビールと呼べる種類がすごい狭いんですよね。
ああそういうことか。
なんかそういう足並み揃えましょう感が個人的なイメージで結構強くある国だなって思うんですけど。
面白いね。
はい、あ、でそのベーレンさんとかが、
うん、
有名なものを結構作っているらしいので、ちょっと興味ある方は調べていただければなと、
はい、ペーター・ベーレンスですね。
ベーレンスさんですね、
はい、
でその、まあ、企画化みたいなものを、あ、先ほどの話なんですけど、その企画化みたいなものを考えたときに、うん、やっぱり古来の芸術の方法だけではうまく適応できないっていう点も多かったっていうところで、その日本の美だったりとか、うん、そういうものが取り入れられつつ、 その考えられてったっていうところがあるようです。で、あと、まあ、例えば規格みたいなところで言うと、
うん、
まあ、部材の単位とかが、
はい、
まあ、なんか例えばそれが芸術性とかにどう結びつくかみたいな話なんですけど、
うん、
まあ、部材の単位とか、その例えばネジの大きさ一つ取ったりとかしても、
はい、
多分全体とのバランスの重要性みたいのに気づいたらしいんですね。例えば製品がこのくらいの大きさだったら、まあ、強度的な話もそうですし、うん、美しさ的な話もそうですし、
うん、
なんかこういう規格のネジ使うと綺麗に収まるよねとか、
うん、
なんか
大きすぎ、細かい話だね。
ああ、そうですね、結構ニッチな話ですけど、でもそういう多分全体のバランスとかプロポーションみたいな関係性とかに結構気づいたらしくて、
はい、
でその時にその造形のその基本的な要素とか、
うん、
それのこうどう造形美に影響するかみたいな関係性について、
うん、
すごいちゃんとしたなんていうんですかね、こう方程式というか、
うん、
理論を、
うん、
作んなきゃいけないなみたいな必要性をすごい痛感したらしいんですよね、
うん、
でそこで、あ、じゃあその造形美の要素とか古来の芸術と日本の芸術みたいなところをちゃんと統合した美の基準だったりとか、
うん、
そういうのを論理化理論化したりとか学問的に体系化したりとか、うん、っていうことをしつつ、さらにそれを後世の人たちのデザイナー育成としてちゃんと教える教育機関を設立しないといかんなみたいなことを痛感したらしいんですね、
うん、
それでできたのがバウハウスなんですよ。
おー、そうなんだ。
なのでバウハウスは世界初のその造形学校って呼ばれてるんですけど、
うん、
1919年に創設された、造形学校なんですけど、
うん、
まあ、その世界初のいわゆるその造形感覚とか基礎理論みたいなデザイン理論みたいなものを教育させるための教育システムを持った世界初めての学校らしいです。
大学、は
い、そうですね、大学ですね、入学した当時の学生は14歳から40歳まで。
あ、誰でも入る、まあでもそっか、大学か。
そうですね、
どれかといえば、
どれかといえば、はい。で国籍も様々だったらしいです。
ほうほうほう。
で一応、ね、バウハウスのバウっていうのは建築を意味するらしくて、
うん、
一応建築家職人養成のための学校っていうところでバウハウスっていうのが設立されたらしくて、
うん、
でその、ま、建築って結構高度なものなので、
はい、
そのための予備課程基礎教育みたいなところとしてのそのもっと基本的な造形原理とかっていうものをやり出したっていうのがすごく大事というか、それが始まりらしいんですけど、
うん、
その基礎原理というかその予備課程でやってたところがすごく後世に多大なる影響を及ぼしたっていうところで、バウハウスイコールそこのイメージがついてるらしいです。
なるほどね。そうなん
だ。はい、
なん
か建築みたいな、建築家養成学校みたいなイメージよりは、
うん、
あ、なんかその基本的な基礎デザインを作ったみたいなイメージがバウハウスにあるのは、
うん、あるね。
なんかそういう理由らしいです。
俺の中のそのバウハウスの印象の 40% ぐらいしか建築じゃないもん。
ああ。
20% ぐらい。
そうですね。
うん。
僕も 20% ぐらいですかね。なんか、校舎が特徴的だったなとか。
そうだね、そうだね。
そんなレベルですね。
うんうん。
あと、まあ、
当時はこれは特別だったんだろうっていう感じで、
はい、ああ、はいはい、そうですね、はい、う
ん、
多分そういう印象持ってる方すごい多いんじゃないかなと思いますね。
うん、あの有名なバウハウスフォントっていうのは、あれは本当にバウハウスで作られたやつなんですかね。
あ、そうみたいですね。バウハウスで現代というか使われてるようなフォントの、
うん、
ほとんどのその原型となるようなものは再構成されたらしいんです。
ん？
再構成、再構築というか、その例えば過去のタイポグラフィーみたいなものもバウハウス時代にもう一度細かく見直されて、
うん、へえ、そうなんだ。
はい、作られたりとか したって言ってました。
なるほど。
はい、なので、まあ、当時そのフォントとかタイポグラフィー ていうものも結構たくさんこう作られたりとか、その過去のものもリデザインされたりとかっていうのが盛んに行われたみたいですね。バウハウスの初代学長はグロピウスさんっていうらしいんですけど、
グロピウス、
はい、でこのグロピウスさんが元 DWB の方らしいです。
そうだったんだ。
なんかちらっと言ってたんですけど、もともとそのバウハウス自体はワイマール、うん、ワイマールっていう場所にあるんですけど、
うんうん、
ワイマールにあったその芸術のいわゆるアーティスト、古来のアーティストとか、
うん、
芸術家を育成するような学校と、
うん、
あと当時やっぱその機械化工業化が進んできたので、いわゆる機械職人を育てるような学校とっていうのが別々にあったらしいんですね、
は
い、でそれを統合するっていうようなプロジェクトが、まあ、これも国家レベルでなんですけど動き出して、
うんうんうん、
っていうタイミングでグロピウスさんにうまく統合してくれないかっていう話が来て、このグロピウスさんがまとめたっていうのが、うん、でできたのがバウハウスらしいですね。
なるほどね。
で、先ほどから言っている基礎教育予備課程みたいなところで、うん、まあ、具体的にこう重要視してたこととしては4つあって、1つ目が形態、形ですね、
うん、
で2つ目が色彩、
うん、
3つ目が材料、
うん、
で4つ目がテクスチャーですね、
うんうん、
素材ですかね。
なるほど、
はい、でこの4つの造形訓練みたいなところを課して芸術デザインに共通する造形感覚を基礎過程で磨いて、
うん、
後のその応用過程というか、そっちの専門教育に備えたっていう、備えるためにそういうものをちゃんと構築したっていうのが、すごい後々にすごいみんなが、わ、これすごい普遍的な考え方だなって思うようなものを作り上げたっていうことですね。
結構その時代にそんなことをやるってだいぶチャレンジングだし不安だっただろうね。
そうですね、
本当に
そうだと思います。
いいんだろうかみたいな、こんなアバンギャルドなことやってみたいな、
うんうんうんうんうん。いやそうでしょうね。結構だからなんか DWB の時も、
うん、
いわゆるアーツ&クラフト運動の派生とかで似たような活動でその後にあったアール・ヌーボーっていう、
うんうんうん、
活動があるんですけど、まあ
うん、
ちょっと違うんですけど、まあ、ほとんど一緒だと思ってもらってよくて、でそこのバンデベルデさんっていう方が、
はい、
その企画家は創造性の芽を摘み取るって言って、
はい、
ムテジウスがやってた DWB の活動をすごい非難したりしてたらしいんですよね。
確かにね、アルヌボーはもう完全に手作り、
うんうんうん、
アーツ&クラフト的な、
そうですね、
方向性だよね。
そうですね、はい、なので少なからずそういう反発は多分とてつもなかったと思いますね、
うんうんうん、
はい、ただまあそんな中でも多分国家プロジェクトとしてどちらかというと、まあ他国に負けるなみたいな、
うん、
ちょっとすり替えもあったと思うんですけど目的の
、うん、
っていう中でドイツがゴリゴリ進めてったみたいなところにも結構なんか歴史的な意義があるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、
うんうん、面白いね。なんかそういう他国との差別化しようぜみたいなのって今でも行われてんのかな。
あーでも今は減ったんじゃないですかね。
なんか追いつこう追いつこうっていう感じはすごいするんだけど、
うん、
違う方向で攻めていこうっていうのは、
うん、
なんか知らないだけかもしれないけど全然感じないよね。
そうですね、まああったとしてもなんかそれが別に国家っていう単位ではない気がしますね。
あ、そうそうそうそう、国家としてね、はい、うん、
そう、多分当時ってやっぱそのインターネットとかもちろんないですし、
うん、
国家に帰属するっていう愛国心みたいなところが多分そう、まだまだまだ高かった時代だと思うんで、戦争真っ只中で、
うん、はい、
っていう中でその他国よりもよりこう大国になるためにっていう、まあ、シンプルな、もっとシンプルな競争思想があったと思うんですよね。
うんうんうん、なるほどなるほど。
っていうとこと比べると今はそうですね、なんか国を挙げて他国と競争とかっていう考え方って、まあ日本はまだ強い方だと思うんですけど、
うん、
ヨーロッパとか、まあ、アメリカ行くとなんかそんな 単位で物事を考えてる人って意外と少ないんじゃないかなっていう気はしますけどね。
そうかもしれないね。
はい、その IT みたいなとこに関して言うと。
そうだね、そこはもうボーダーを感じないよね、この国のものだからどうのとかっていうのは、
うんうん、感じないですね。
もちろんどの国が作ったものか分かんないからね、日本のやつ
は。そうですね、はい、うんうん、割とどうでもいいですよね。
どうでもいいね、
うん、
なるほど。
そうですね、まあもう少しなんか政治的な観点とかで言うとナショナリズムが強い地域とかまだまだ残ってるものとか分野っていうのはありそうな気はしますけど、
うん、
まあでもなんか日本ぐらいじゃないですかね。
そうなのかね、そうかもね。面白いねこの話。
本当ですか。確かに、まあ日本人って割と日本にいるからこそ気づかないとこなんだろうなと思ってて、うんうん、先ほどのなんかジャポニスムの非対称美の話とかもなんか多分海外の方からするともう多分一発で日本人ってなんか違うっていうのが分かるんでしょうけど、
うんうんうん、
なんか日本にいるとなかなか気づけないというか、
はい、
っていうところをなんか改めてこう誰かに言語化して説明してもらうと、ああなるほどなみたいな、
うんうん、
そうだな確かにみたいなことはすごい思いますよね。
なるほどなるほど。
で、バウハウス、あ、で結局ですね、その後、あ、先ほど臓基礎教育としての4つっていうので、
はい、
形態色彩材料テクスチャーっていう話をしたんですけど、
うん、
その後造形基礎がさらにプラス2つ加わって、
うん、
1つ目が、リズムですね。
おう、リズム。
で2つ目が、はい、うん、空間らしいです。リズムと空間。
おう、空間は分かるね。
はい、でさらにそれが後にリズムと空間が、うん、光と運動っていうのに言い換えられる、言い換えられるというか、ちょっと違った考え方にまた再構築されるっていう感じだと思うんですけど、はい、
うんうんうん、面白いね。でも
面白いですね。まあリズムは確かに運動とかっていう感覚感じしますしね。はい、
確かに確かに。空間が光になった、
うんうんうん、
空間が光になったんだっけ。
そうですね、まあなんか両方噛んでそうではありますけどね。
うんうん、
でもなんかそう、ここら辺の考え方とかもよりなんか先ほどの非対称美みたいなところとかが絡んでくるような考え方なのかなっていう気はしますけどね。で、で、あとこれからはちょっと、まあバウハウスがその後どうなったかみたいな話をちょっと歴史的な点でちょっと話そうかなと思ってて、でまずそのグロピウスっていう方が作ってたんですけど、その先ほどのリズム空間みたいな概念を持ち出した方がヨハネス・イッテンさんっていう方で、
はい、
でこの人が主に基礎造形過程の担当をしてたらしいですね、
うんうん、
で3年目ぐらいにグロピウスとこのイッテンっていう人が対立して、こうイッテンがバウハウスを去って、その後にバウハウスの後年、その後のを代表するなんかモエナギーさんっていう方が、若干25歳で教師になって、その人が写真みたいなものを取り入れたりとか、あとその後にヨゼス・アルバスさんっていう方が、
うん、
織物とか陶器とか舞台芸術みたいなものも基礎過程に加えたりとかっていうところを、まあ、当時多分すごく新しかったと思うんですけど、そういうものを、うん、推進してったことで、どんどんどんどんバーハウスの名声みたいのが高まってったらしいです。
お忙しだね、その学生たちは。
そうですね、でもすごいタイミングですよね。もうなんかこんなに楽しい学校ないでしょうね、うん、でも
確かに。
どんどん新しい考え方を持ち込む人がいて、でそういう技術を開発してる人がいて、
舞台もやるんでしょ。
あ、そうです、そうです。舞台芸術。
すごいね、やってみたいね、はい、
で、
うん、
ただ、結構バーハウスって単年で閉鎖されちゃうんですね、
うん、
でそれがなぜかというと、まあ、ドイツの歴史を詳しい方なら多分ピンとくると思うんですけど、
うん、
あのナチですね、
はい、
ヒトラーのナチスドイツですね。で、まあ、ナチは結構、ナチ自体も、ゲッペルスを使ってすごい新しい広告戦略というか広告宣伝みたいなものをやって、社会主義化みたいなのを進めていったことでもう有名なんですけど、まあ、そういう思想に背くような考え方というか、うん、まあ、あんまりこう客観性とか普遍性みたいなものが強すぎちゃうと、
うん、
なんていうんですかね、この王政の絶対性みたいなものと 理論が食い違うこととかも絶対出てくるじゃないですか、
うん、
だから多分そういう意味でも、まあ、ナチ自体に思想的にその理屈おかしいだろうとかって言って反対するようなバウハウスの学生みたいなものが出てきちゃったりとか、それが実際にナチ側に伝わっちゃったりして、
ああ
で、まあ、政治的にナチス、あ、ナチから実際にこう国立だったバウハウスが私立に変えられちゃったりとか、
ほうほうほう、そうだ
ったね、あと、はい、場所もワイマールって割とそれ以前のドイツってワイマール帝国共和国かなって呼ばれてたぐらい、うん、結構首都もちろん中心にあったんですよね、
うん、
なんですけどデッサウっていう南の方、うん、いわゆる田舎ですね多分当時からすると、
うんうんうん、
に移されちゃったりとかしたりします。でまあ、はい、移されたら移されたでみたいな感じで、そのグロピウスが、
うん、
今も残ってるすごい信仰者デッサウのバウハウスの信仰者って多分検索すると出てくると思うんですけど、
うんうん、
っていうものを作ったりとか、マルセル・ブロイヤーっていう方のパイプ椅子がその校舎内に作られたりとか、その現代にも語り継がれるようなものが移ったことでできたりをしてるんですけど、はい、まあそれもつかの間っていう感じで、その後、またナチが勢力を強める中で、さらにこう学生運動の中にバウハウスの右翼がいるみたいな噂が立ったりして、
うんうんうん、
そのグロピウスとかモエナギーとかブロイヤーが、うんうん、そもそもこうアメリカに移民させられるというか、
へ、
飛ばされちゃったりするんですね。
まあ、そんだけ割と、まあ、国的にもバウハウスの存在感というか威力みたいなのは、
はい、
まあ、認められてたんだね。
そうですね、もう無視できないぐらいになってきちゃってたっていうことだと思いますね。でかつそれが多分もう国内をとどまらない思想になってきてたっていうことだと思います
ね。すごいね。
はい。
アメリカは逆にそれ、その人たちが来て、やったーって感じだったんじゃないかな。
そうなんですよ。で、それが、アメリカに移ったことが、すごい功を奏したっていう話も、ちょっと後のほどするんですけど。
おお、そうなんだ、うん。
で、アメリカに移されちゃって、で、後任にハイネス・マイヤーさんっていう方が就任するんですけど、で、この人はもう、うん、ナチから派遣されたような方で、
うん、
その最初はナチに協力してたんですけど、結局またさらにデッサウからベルリンに移転させられちゃったりとかした
。そのベルリンは、
はい、
ベルリンはいいんじゃないの？
いいんですかね。
格下げなの、まあ、それは
どうですかね。もしかしたらもっとし逆に今度近い支配下で監視されてたのかもしれないですし。
あ、そういうことか。
ただまあそれも、マイヤーさんも1年ちょっとですぐ退職させられたりして、
洗脳されちゃったのかな、マイヤー。
あー、でもそうでしょうね、
うん、
で結局1932年で、できてから14年後ですねに閉鎖に追い込まれちゃいます、バウハウス。
そうなんだ。
ただそう、その幸運にも先にアメリカに渡ったグロピウスさん含め数名の方々がシカゴの美術学校で教師となってこう移ったらしいんですね、
うんうんうん、
でそこでバウハウスと同じような教育を推進していったようで、でそれをニューバウハウスと呼ぶらしいんですけど、そのシカゴでの美術学校での教育を、それが後にすごいアメリカに大きな影響を与えていくことで現代に語り継がれるようになっているっていう話 で、うん、で例えば今でもこうイリノイ工科大学でバウハウスの教育継承されることになって今でも多分継承されてたりとか、あとその後一部の人がボストンの MIT ですね、
うんうん、
に移って高等資格研究所、あのかの有名な、
はい、
を作ったりとか、
へ、
その後またその別の方々がロサンゼルスのUCLA っていうなんかデザイン学校があるらしいんですけど、
UCLA って別にデザイン学校じゃないよね。
あ、デザイン学校じゃないんですね。
総合大学じゃないっけ。
あ、そうなんですね。あ、そっか、うん、その辺は津田さんの方が確実に詳しいと思いますけど、
多分、
は
い、でかい大学だね、カリフォルニアの。
あ、そうなんですね、はい、そこでも今でもこう盛んにバウハウスの基礎課程教育みたいなものが引き継がれて行われているそうです。
なるほど、
はい、なので、まあ、いわゆる社会的に花開いた、よりバンと花開いた製品とかものっていうのが世に出てきたっていうのはアメリカが多分すごい強かったというか。
あ、なるほど。
で、例えば、うん、でこう紹介されてたのが特に建築とかにもやっぱ生かされたようで、 アメリカで生まれた国際様式、イントーナショナルスタイルみたいのは、もうほぼバウハウスの考え方を元にされてるらしくて、そのアメリカのシカゴとかニューヨークを中心としたビル群のデザインっていうのは、もうバウハウスの影響がもう多分に生かされているというか、
うん、なるほどね。まあそうだね。
らしいです。
グロピウスすごいね。
グロピウスすごいですよね。
うん。
グロピウス。
2カ国で、はい。2カ国を変えたんだね。
いや本当ですね。そうで、まあグロピウス以外にも多分一緒に立ち上げた方とか、うん、その後、アメリカに渡った人とかで、なんとなく僕が聞き覚えがあるのが、ミース・ファンデル・ローエさんとか、
う
ん、
ミース・ファンデル・ローエ、
この人バルセロナチェアとか作った人じゃなかったでしたっけ。
そうなの、有名じゃん。そしたら、あ、そうだ、それが出てきたね。ちょっと待って、そのミース・ファンデル・ローエで検索したらバルセロナチェアが出てきたよ。
あ、出てきます。あ、そうですね。そう、この人とかも結構近代建築の有名な方ですよね、はい、この人とか、あ、そう、あとその後フランク・ロイド・ライト、そうですよね、この方とかにも影響を与えたりとか、
うん、
フランク・ロンド・ライトは旧帝国ホテル、日本の、
はい、
を作ったりした方ですね、確か。あと、そうですね、もちろんこうコルビジェとかにも多分影響を与えてるでしょうし。
すごい、かっこいいよね。
かっこいいですよね。なんか割と、なんていうんですかね、デザイン界隈で本当にこういうデザインが好きな人とか、プロダクトデザイン好きな人からすると、
うん、
もう神的な存在の人ですよね、この辺の人たちって。
そうだよね。なんか、はい、あの、俺全然詳しくないけど、
はい、
でもさすがにこの辺の作品はよく見る。
そうですよね、
うん、
もちろん名前は聞いたことあるし、
うん、
最後にじゃあさらっとこのバウハウスの功績と意義みたいなところをまとめたものをお話しすると、
はい、
まあ功績としては、
うん、
その産業と芸術のまず統合を目指して、
うんうん、
その手工業と機械生産によるその生活を通してこう生活用品としてのこう統合とかっていうのを目指したっていうのがまず一つすごい大きな功績ですね、うんう
ん、はい、
あと、まあ、いわゆる従来の芸術、ここではファインアートみたいな表現をされてるんですけど、
うん、
まあ、純粋芸術、絵画とか彫刻とか建築とか、まあ、様式を重要視したような従来の芸術と、
はい、
そのデザインジャポニスムとかみたいなものを統合して新しいこうデザインの芸術、デザインを芸術ぐらいな領域まで高めていったみたいなところが
2
つ目の功績のようです。
なるほど、なるほど。
で、あと例えばグラフィックデザインとかポスターとかファッションとかも、うんうん、今となってはもうアートと言っても差し支えないぐらいな領域まで来てるというか、
うん、
すごい思想的なものになってたりするじゃないですか、
うん、
っていうところも最初に実現しだしたのはバウハウスらしいので。
そうだったのか。それまではどんな感じだったんだっけ。
まあいわゆるでもポスターみたいなのはあんまなかったんじゃないですかね。
ああ、もうそうだね。全然その前の時代のポスターとかってパッて想像つかないな、
うん、そうですね、確かにその前、ま、全くなかったわけじゃないと思いますけど、
うん、
いわゆる広告みたいなものが、
うん、
ただその広告に芸術性をもたらしたりとか、そのいかにこう結構端的ですけど広告的にその人の目をどう引くかとか、どう差別化するかとか、
うん、
それにどう色使うかとか、どう文字組むかとか、どういう言葉載せるかとか、
うん、
なんかそういうことをいろいろ考えて作ったりとか、あとそうですね、なんか当時の街中はすごいもうギャラリーみたいに広告がペタペタ貼られまくったみたいなことも言ってましたね、っていうぐらい、そのまあ紙みたいなものを用いた広告表現みたいなものは、まあ、それまでで言うと多分ほとんど絵画とかになっちゃうようなものばっかりだったと思うんですよ、
うん、
っていうところから、まあ、そういうものを広告するとかっていうようなグラフィックデザインとかポスターとかにでさえもなんかこうたくさん増えてきたというか。
なるほど。
っていうのは結構バウハウスの影響が大きいらしいですね。
面白いね。
プラスこれは先ほども言いましたけど、あとまあ形とか色とか材料テクスチャーみたいなものを理論付けした造形の捉え方っていうものをこう構成学として作ったみたいなところも、もちろん大変意義があることですよと言っています、
はい、言ってます。本当全部やってたんだね。なんかもう
そうですね、
今の美大もでもやるのかね、こんな感じで。
あ、でももう基本的にはこれだと思いますよ。
ここが美大の始まりってことか。
そうですね、 かバーハウスに日本人が3人いたらしいんですよ。その方の一人とかが日本の芸大とかに影響を与えたみたいなことは確かちらっと言ってましたね。
そうなんです。
山脇岩尾さん、美智子さん夫妻、
夫妻で
と水谷武彦さんっていう3人らしいです。
へー。あーでもむさびの校長になったんだね、
はい
はい、この人
山脇さん。おー山脇さん、いやすごいですね、うん、
帝国美術学校学校むさびになってるから、はい、昔名前が違ったのか、
はい、うんうんうんうん、すごい。1930年夫人と共にバウハウスに留学、
うん、
ミース・ファンデル・ローエ・カンデンスキーらに学んだって書いてありますね。
本当だね。
あ、本当だ。帝国美術学校、武蔵野美術大学校長を経てって書いてありますね。
うん。
あ
ともう一個、ごめん。その夫妻ともう一人なんだっけ？
水谷武彦さんです。
水谷武彦。この人は何をしたんだ？
東京美術学校。
あ、そうだね。東京美術学校。
あ、これが今の東京芸大の美術部。
なるほど。この人は、
バウハウスで学んだ後そこに復職して構成原理の講義を受け持つって書いてありますね。
あ、本当だ、すごいね。
いやちゃんと日本にも
こうやって3人持ってきてくれてる、
はい、そうですね、
うん、よかったね。このおかげで、はい、日本の今のデザインがあるようなもんだよね、
はい、
ある意味
そうですね。デザイン教育はそこかもしれないですね。なるほど。なんかこういう方々とか当時のこういう時代背景を踏まえた上でその戦後とか活躍したデザイナーさんをこう照らしてみたりすると面白いかもしれないですね。
そうだね。
その例えば亀倉優作さんとか、
うんうんうん、
田中一光さんとか、
うん、
あと永井和正さんとか。
ああそうだね。
この辺の有名な方々はおそらくこういう大学で学んだ後に、はい、なんかそういう昔の日本の美とか、まあ、当時のグラフィックデザインみたいなものを捉え直して世界に発信してった方々だと思うので。
確かになんかその永井和正さんとかって普通にバウハウスっぽいよね。
あ、そうですよね。
うん、
亀倉さんとかも普通にバウハウスっぽいですよね。オリンピックのロゴとか。
あ、ポスター。それ亀倉優作だったか。
あ、そうですそうです。あ、1915年生まれですね、亀倉さん。なんでちょうど多分20歳とか30歳40歳ぐらいの時にもうそのバーハウスでの云々みたいなものは持ち帰った方々と接触されてるんじゃないかなと。
すごいね。めっちゃ影響受けてんな、
はい、そうですね。本当にそうかどうか分かんないですけど。
でもさ、あれだよね、3人しか行ってなくて、その、
はい、
今の時代だったらインターネットがあってみんな発信するし、
はい、
なんか、
うんうんうん、
間接的にいろんな方面から影響を受けるというかいろんなインプットがあるけど、
はい、
当時そういうのなくて、
はい、
もう本当に行ってきた貴重な人の話が割と唯一のさ情報源だったりする。
ああそうですね、うん、
ってことを考えるとちゃんとよくこんだけ正確な情報を持って帰ってこれたなっていう感じがするよね。なんか
あ確かにそうですね、
うん、
よっぽどだから当時の人たちって頭いいと思いますよ。
なるほどね。ちゃんと引き継いでるもんね。なんか変な風に変な解釈になってないもんね。
うんうんうん、本当に素晴らしいですよね。ちなみに亀倉さんはこれもウィキに書いてあるんですけど、フランスのグラフィックデザイナーカッサンドルのポスターに衝撃を受け、グラフィックデザイナーを志すって書いてあって、でそのカッサンドルっていう方がバウハウスに興味を持って影響を受けていくみたいなことが書いてあったりとか、あと亀倉さん自身も1935年に新建築工芸学院っていうところで、これ今で言う、あ、これが今で言う桑沢に引き継がれているなんか教育理念とか教育手法を学んでたところらしいんですけど、そこに進学してバーハウスの構成理論などを学ぶって書いてありますね。いや面白いですね。つながりますね。
つながってるね。
といった感じでいかがでしょうか。
大変勉強になりました。なんかバーハウスの全世界で見た時のそのバーハウス思想の広がり方っていうのを見てみたいなっていうふうに思った。
確かにそうですね。
アメリカにはさすがにさ、日本人は3人行ってきたけど、アメリカみたいに実際バウハウスで教えてた人が来たってわけじゃないじゃん。
はい、うんうん、
それで多分その普及のスピードとか威力も違ったと思うんだけど、
うんうん、
あと他の国にはどんな風に広がっていったのかっていうの
を、そうですね、確かに
興味あるね。
うん、
一切その辺を影響を受けなかったっていうのはそういう国もあるよね。
あるかもしれないですね、
うん、もう普通にメジャーな国でも、
ま
あ、ありそうだよね、いくつかは、
うん、そうですね、確かに、まあ、それもなんか多分当時のいわゆるこう社会情勢とか、
うん、
その敵対してる国かどうかとか、例えばなんかそういうこととか影響しそうですけど、
確かに確かに。
ただまああのバウハウス自体は最初にも言った通り、
うん、
結構多国籍ないろんな国の人から受け入れはしてたようなので、
ああ、
はい、割となんか広がってるんじゃないかなっていう気もしますし、うんうん、まあヨーロッパは陸続きなんで、
うん、
なんかそういう噂はもちろん広まりやすいだろうなっていう感じはするので、
ああそうだね。
って考えるとやっぱりこう日本とか、まあ、それこそアメリカとかにまでちゃんと伝わってるっていうのが結構面白い話だし、
うん、
はい、そういうとこまでこう伝わってるっていうことが割といろんなとこに広がったっていうことの裏付けだったりするのかなっていう気もしますけど、そうだね、
いや本当に、はい、よく日本の人もいたなっていうふうにちょっ
と、いや本当ですね、僕もびっくりしました。っていうかよくそれを知ってドイツに行きましたよね、う
ん、ね、そんなに好きだったんだって感じの芸術が。
でもそうですね、当時どうだったんだ、でもあの第一次世界大戦の時って日本は日独伊の三国同盟組んでるんで、
うん、
ドイツと親交があったはずなんですよね。
あ、そうかそうか、だから割と結構情報は入ってくるようになったんだね、は
い、そうですね、なんか他の国と比べると入ってきやすい状況だったんじゃないかなと思いますけどね。
そっかそっか、面白かったです。
バーハウスでした。
はい、だいぶ詳しくなりました。あのでも、ね、あの、はい、なんだっけ、学長の名前忘れちゃったんだけど、
あ、グロピウスですか。
あ、そう、グロピウス
なんかだいぶ、
うん、
そのふわっとした印象でバーハウスを捉えてたことが、
うん、
結構なんか誰かに話振られても、うん、なんとなく、あ、こんなことやった教育機関でしょうみたいなことは言えるようになりましたよね、これで。
そうだね、
だいぶ実態がつかめたなっていう気がしていて、う
ん、だいぶ想像が、
はい、
あの、うん、明確になってきたというか、今までなんか割と調べてもさ、うん、大したビジュアルの情報が出てこなくて、
はい、
結局何なんだよっていうふうにすげえ思ったんだけど、
そう、なんか結局人とかそういう後世に語り継がれてる一部の作品とかしか残ってなくて、
うん、あとバーファースを理解する上ではその本当に前後の世界の情勢みたいなのが、
はい、
すごい大事だなっていうふうに、そこが、
そうですね、うん、
そこの情報がないとむしろはって感じだよね、なんかそれの何が特別なのっていう感じの、
うんうんうんうん、なんかそういう意味でも前回やった産業革命からの流れっていうのが実はすごい大事だと思うんですよね、
う
ん、
そうだね、パート1あってよかった、は
い、というような感じで、
はい、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
今度いつかのエピソードでは、はい、次はあれですね、2000年代のデザインの歴史、は
い
は
い、そうですね、はい、というか、まあ、IT 業界におけるデザインの歴史とか。
あ、そう、IT 業界のね。
はい。
IT 革命。
IT 革命、そうですね。第3次、
うん、
産業革命とか言いますけど。
はい。その辺に置いて、デザインがどう変、はい、進化したのかみたいなところ、
はい。ちょっと調べない、たくさん調べないといけないですけど。
そうだね。まあ、それは続けてなくていいので、また今度、
はい、
チームができ次第。
はい、そうですね、まあ、やりましょう。
そういうこと言っても全然準備はできないと思うんで、
はい、
まあ、ある時突然また話を振りますけどね、
はい、
今日はそのトピックでっていう感じでは
い、わかりました。ちょっと身構えときます。
はい、じゃあやりますか、今週の一押し、
はい、今週の一押し、今週結構いっぱいあるんですよ僕。
お、じゃあ若松くん2個でいいですよ。
いいですか。
うん、
まずあのオリンピックのメダルのデザインが発表されましたみたいな、
そうなんだ、
話とかどうですか、見ました。
見てない。
なんか今のこのいわゆるジャポニスムみたいな話の流れを聞いた上でメダルを見ると、
うん、
なんかこれって本当に日本人らしさみたいなものとか日本的なナショナリズムみたいなものが引き継がれてるのかなっていうのはちょっと疑問に感じるんですけど。
なるほど。
はい、
左右対象ってことですか。
まあでも完全な対象ではないですけど、
今見ましたが、はい、あ、なるほど。
輝く光の輪をイメージしたデザインらしいですね。で、
うんうんうん、
今回過去になく初めて携帯電話などの小型家電から抽出された金属を用いて作ってるらしいですね。
へえ、そうなんだ。
都市鉱山みたいなところも一個テーマにしてやってるらしいです。
そうなんだね。ケースかっこいいね、はい、
ケースかっこいいですね。ケースは。
でもメダルもかっこいいけど。
そうですね。あ、でも過去とかと比べると結構立体的で。
そうなんだ。
はい。
なんか面白いなって思いますけど。あんまり近くで見たことないんだよな。
なんかシンプルになんか過去のメダルググってもらうと、あ、なんかそういうのに比べると確かに特徴あるかなとか思ったりしますけど。
あ、本当確かに過去のやつ割とぺったんってしてんね。
うんうんうん。
うん、なんか裏面がすごいね、この今回。
あ、そうですね。あ、そう。あ、で、表面は多分もう企画で決まってると思うんですよ、うん、ほとんど。
ああ、そうなんだ。確かに。
はい。毎年似たような感じで、この多分、この人を、しかも、シンメトリーのど真ん中に、この女神様みたいのを乗せなきゃいけないみたいなの、多分決まってると思うんですよね。うん、
なるほど。確かにね。
はい。
あ、でも過去のやつに比べると、めっちゃかっこいいんじゃないこれ。
うん。裏面いいですよね、でも。
いい。どの過去のやつよりも、これがいい気がする。めっちゃかっこいいじゃん、これ。
っていうのが一つ目で。
うん。
あと、まあ、二つ目でなんかまとめるとすると、結構、ここ2、3週間ぐらいで、
うん、
あの、アプリの UI のアップデートがいろいろ多かったなっていう感じがしてて。
あ、そうなの？
例えば LINE のトーク画面がちょっと変わったり。
嘘。何が変わった？
あ、なんか上に、例えば鶴田さんとの LINE の画面で言うと上に名前が出て。
うん。前なかったっけ？
あ、なかったです、なかったです。
マジか。
はい。トークルームのコンテンツや設定をするメニューのデザインをリニューアルし、使いやすさを改善。あと、その他にも結構たくさんあって、LINE で言うと、テキスト、リンク、写真などを LINE 内に保存できるキープを改善し、コンテンツを管理しやすくようにコレクション機能を追加。LINE ストーリーで投稿した自分のコンテンツを24時間経過しても関連できる機能を追加。
うん。
などなど。
ええ、そうだったんだ。全然気づかなかったわ。はい。やばいね。
トークルームを新しくしたりとかっていうのと、あと、Twitter の PC 版も。
PC 版変わってる。
はい。
あ、でも確かに今日電話かけようとしたときに、あれいつものところにボタンがないと思ったんだよね。
ああ、はいはいはい。
それ変わったのかな。
あ、それは LINE ですか？
LINE、LINE。
LINE じゃなくて Twitter ですね。
Twitter か。
はい。
変わってねえじゃん、これ。
あ、わかんない。もしかしたら変わってんのかもしれないですけど。
変わったのかな。なんかあの、いつも、PC 版のいつものところにさ、ボタンが、はい、あの、動画、通話、テレビ電話のボタンがなかった気がしたんだよね。
はいはい、あ、本当ですか？
うん、下に移動してた感じ、上にあったのが。
ああ。
でも、前から上やったかな。
でも確かにちょっとヘッダーとか変わったかもしれないですね。
うん。ツイッターは、あれですか。これは結構前から変わってるよね。
あ、PC 版、そうですね。
なんかダークモードになったけど、これ前から？
あ、ダークモード確か実装されましたね。今回から。
突然ダークモードになってる、今。
ちょっと前からかな。
何これ。でもさ、俺ツイッターあんまり、っていうか SNS 自体を、ここ数年間ほぼ開いたりしなくて。
あ、はいはいはい。
とか、なんか見るたびに UI が変わってる感じがするんだよね。
ああ、なるほど。
このツイッターのサイドバーの黒波みたいなやつ。
はいはいはい。
超でっかい文字の、すごいなと思ったんだけど。
あ、そうですね。ここがまさに変わったとこですね、今回。PC 版で、
うん。まあでも別に使いづらいっていう感じはしないっていうか、その UI 変わったけど、何のストレスもないけどね。
はい。
だから、それはすごいいいことだと思います。
そうですね。PC、うん、っていうか SP にすごい似てきた感じですね。
ああ、そうだね。メニューでかいね。はい。思い切ったな。
いや、でかいっすよね。
うん。
なんかあと、ホバーした時の丸い、こう、水色のやつとかも結構違和感ありますよね。
ホバーした時の水色？
はい。
ああ、ダークモードで？
あ、ダークモードだからか。ちょっと待ってください。いや、普通のモードですけど。
普通のモードで？ちょっと待って。あ、これ分かった、俺。うちの甥っ子が勝手に俺のパソコンで、ツイッターログインしてるからこのモードになってるんだ。
はい、ああ、なるほど。
なんか、誰だこのアカウントと思って、なんか、全然知らない感じになってんだけどと思って、フォローしてる人も知らないし、なんか流れてくる情報全部アニメになってるし、なんだこれと思って。俺のアカウントじゃないわ、これ。
あ、本当だ。ダークモードにできますね、ブラック。
あ、でも自分のやつもダークモードになってるわ。
あ、本当ですか？
勝手に。どうやって直すの、これ。プロフィールかな。もっと見るの中の設定とプライバシー。
もっと見るの中の表示。
表示
から一発でいきます。
あ、本当だ。
あ、めっちゃ色変えられますね。
うん、すごい、いろいろある。フォントサイズもいろいろある。
本当だ。
あ、ダークモードが2種類あるんだね。
そうですね。
ブラックとダークブルーと。へえ、はい、面白いね。
確かに真っ黒だとちょっとコントラスト強いっすね。
うん、強い。
ダークブルーいいっすね。
ダークブルーいいかもね。ダークブルー推奨っぽいよね、なんか。
うん。真ん中にありますしね。
うん。
関係ないかな。
あるんじゃない、
左の方が大事かな。
デフォルト、
はい、
まあデフォルトっていうぐらいだからね。 文字読むやつだから本当は白背景に黒文字の方がいいと思うんだけど、なんか黒背景の方が目に優しいとは言うけど、
はいはい言いますよね。
なんかこの文字読むのにはやっぱり白背景に黒文字の方が目に優しいよね。
ああそうですね。
黒背景の文字読むのって結構大変じゃない？チカチカして眩しい感じ、白が眩しい感じするし、それかといってグレーにちょっとダークにしても文字を、それもそれでなんか暗いなって感じがするし。
そうですね。あと白文字って結構潰れて見えたりするじゃないですか。
あ、膨張色だからね。
あ、そうです、そうです。アンチのかかり具合が。
そうだね。
あ、そういう意味でも黒の方がその文字はスマートに見えますよね。
見える。はっきり見える。
iOS ね、もう新しい、まだ出てないですけど、次13でしたっけ？ダークモードが正式に実装されるみたいで。で、それの影響もあって、ちょっとダークモードにいろんなものを変えてみてるんですけど、最近。なんかその影響で、今度、そのダークモードみたいな回もできたら面白いかなっていうの
あ、
は、
ダークモードの回やろう。
メモってたんですよね。
次回はダークモードの回にしようか。
あ、そうします。全然僕情報持ってないですけど。
僕も情報という情報を持ってんけど、意見はいっぱいあるよ。
じゃあ、ちょっとやってみましょうか。
個人的な意見がいっぱいある。ダークモードに対する。
ちょっとまあ、できるだけ客観的な情報を。
いいんじゃない？全部主観的で。
確かに、主観でもいい
2人
で
の
す
主
ね。
観で客観的になるんじゃない？
確かに、そうしましょう。2人って最小単位すぎますけどね。
そうだね。
あ、でも、そう、ダークモードはちょっとできたら面白いなと思って。
ちょっとそういう割とピンポイントネタいいかもね。
あ、そうですね。なんか結構疑問に思ってる人も多いと思ってて、そうやって最近増えてきてるけど、それ用意した方がいいの本当にとか、好きで好んで使ってる人ってどうしてそれがいいと思ってんだろうとか、なんかそこら辺の話とか、あとまあ作る側としての視点とか、先ほどのなんか白だと潰れちゃうよねとか、なんかそういう話とかもできると面白いんじゃないかなと思います
そう
け
だ
ど。
ね。それやろう。
ということで、
はい。
本日はデザインの起源パート2ということで、バウハウスについてと、あとはちょっとこう、日本の美意識みたいなところが一緒に話せたのが、まあ、個人的にはすごく聞いてて、まあ、シンプルに面白いなと思ってくれる人は多いんじゃないかなと思っていて。
そうですね。多分結構僕みたいにデザインの専門学校ぐらいの教育を受けてきて、そのバウハウスの存在は知ってるけど、結局何やったんやっていうふうに思ってる人いると思うんで、そういう人にとってはすごい面白い内容だったんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。すごく断片的ではありましたけど、まあ、概要を捉えるには僕としてもすごいいい機会だったかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。